お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は耳鼻咽喉科の木瀬則本先生をお迎えして、声のトラブルについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず先生、声についてからお願いします。
はい、まず声について、お話しさせていただきますが、声について、インターネットのサイトである、ウィキペディアで調べてみますと、人を含む動物において口や喉頭などの発声器官から発せられる音というふうに記載されています。
はい、
息を吸うときには声帯が開き、声を出すときには声帯が閉じるのですが、このとき吐く息の力で声帯を振動させることによって喉頭減音と言いますけれども、まあ声の元と考えていただいていいと思います。はい、そういったものが、作られるわけです。で、この喉頭減音は、声帯から唇までの声の通り道の共鳴によって、収縮され声が、生成されることになります。
はい、先生、この声がね、収縮、まあ、それ、人それぞれの声の音っていうことになるとは思うんですけれども、
はい、
こう口の形で、はい、例えば声が高い人、はい、ハスキーな人とかって分かるんですか？
見た目で単純にこの声が、あ、この方は高いなとか、そういうのはちょっと難しい
ですそうですよね。中 の, この通り道のことですからね。ね、
はい、うん、まあ、ただ、ある程度、例えば、男女差といいますか、
はい、
やっぱり、声帯の大きさ、喉の大きさ、うん、だったりしますけれども、
はい、
まあ、やっぱり男性の方が声が高いじゃないですか。
うん、低いですね。
ごめんなさい、低いですね。
はい、はい、失礼します
。で、これっていうのはですね、うん、声帯の長さ、によるものなんですね。
はい、
だいたいこう声帯が、短い方と長い方とでは、
はい、
声帯が、まあ、長い方の方がですね、うん、声っていうのは低くなります。
お
ー、つまり男性の方が大きい喉仏が出てるように。
あ、そうですよね。この、
はい、
先生、ちょっと話がずれますけど、この喉仏って、はい、まあ、少年時代はなくって、
はい、
変性期っていうか、まあ、はい、思春期、
あ、思春期
成長期の時に、はい、声変わりしたねっていうところで、ちょっと大人になったかなみたいな感じになりますけれども、
はい、
これ、なる方とならない方っていらっしゃいますよね。
そうですね。これは喉のですね、まあ、成長ホルモンの影響を受けるんですが、
はい、
成長ホルモン、まあ、男性ホルモンだったりですね、うん、男性の方っていうのはそういったホルモンが分泌され、まあ、女性よりも分泌されますので、
うん、
それによって喉が大きくなっていくということですね。うん、それによって声帯の長さなんかもやっぱ変わってきますので、
はい、
声の高さに、うん、違いが出てくるということですね。
先生、この喉仏のポコって出てるやつって実際何なんですか？はい、これ。
あ、これ、これはですね、まあ、骨の出っ張り、端っこと言いますか、
はいはい、
上端なんです、骨のですね。
はい、
まあ、触っていただくとわかりますけど、
うん、
ここ、骨に、あ、骨なんですね、軟骨なんですが、
うんうんうん、
その軟骨のこの出っ張りの一部を触っているということになりますね。
ね、男性がこう出てきて女性はないですけれども、はい、 そうですね、それもホルモンの影響な、
はい、
になってくるわけですかね。
そうですね。これ正確にはですね、女性の方も喉仏、うん、に相当するものといいますか、同じ構造物は、
はい、触ってみるとね、感じるんですよ。
そうですね。ただポコって弾いて、ね、ありますよね。
あ、やっぱりこれなんですね。これが出るか出ないか。
そうです。はい。
あ、これはホルモンの影響、はい、そうですということですね。
この出てくるっていうのは結果的に首の表面から皮膚から触れるっていうことなんですけど、
うんうん、
この男性の方だとこの喉が大きいので皮膚面に対してこう出っ張ってくるような形で、まあ、表面からも見えるし触るとそういうふうにも触れるということですね。
そういうことなんですね、はい、はい。先生もね、しょっぱなからすごいいろいろこうずれましたけれども戻しましょうか。
はい、すみません。
いいえ、ごめんなさい、はい、私の方が、はい。まあ、こうやって声が生成される、
はい、で声帯っていうのはですね、じゃあ一体どこに、あるのかということなんですが、
はい、
声帯っていうのは今喉仏っていうふうにお話しましたけれども、はい、この実際にですねこの喉仏の少し、下側にあります、うん、実際ですね発声していただくと分かると思うんですけど、はい、この喉に手を当てるとですね、うん、このあたり、振動しているのが感じられるかなと思いますけれども、
うん、はい、確かにそうですね、今は私も触ってみてますけれども、はい、今声を出しながら、はい、震えてますね。振動してますね。
うん、なので、こちらが、まあ、声帯があるということが、うん、まあ、感じられるかなと思います。
うんうんうん、
でこの声帯っていうのはですね、発声の時にですね、非常に中心的な役割を果たしていますので、声帯にこう、何らかの異常が起こると、声がかすれたり、まあ、あるいはガラガラ声になったりというふうにですね、声のトラブルに発展していきます。
はい。さあ、今日のテーマ、声のトラブル、ようやくたどり着いていきましたけれども、
はい、
はい、いろんなトラブルがあると思うんですが、
はいはい、たくさんあるんですけれども、はい、今日はですねその中のいくつか代表的なもの、まあ、5つですね、
はい、
お話ししたいと思います、
はい、
1つ目はですね、これは急性喉頭炎というふうに言うんですが、
はい、
まあ、これ簡単にですね、上気道炎とか、
うん、
あるいは、まあ、風邪ですね、
はい、
風邪というふうに考えてもいいかと思います。
先生、上気道っていうのはどのあたりになりますか？
ですね、上気道っていうのは、まあ、お鼻だったりとか、お口を開けた時に見える喉だったり、
うん、その部分が炎症を起こしているということですね。
はい、
はい、うん、
で一般的にはまあ、風邪ですけれども、
うん、
まあ、それがですね時には声帯、はい、にもですね、うん、炎症が起こる場合があります、
うん、
でそういった場合が特別というか、まあ、今日声のことですので、
はい、
急性喉頭炎という病名があるんですね。
はい、まあ、大体そうですね、風邪の症状、一つの症状という形でね、
はい、
皆さん受診されると思うんですけれども、
はい、
まあ、そこは、まあ、喉を開けてみて、
はい、
っていうところで確認するんですかね、先生ね。
そうですね、うん、病院でその耳鼻咽喉科でしたら、はい、診察してもうすぐ分かります、う
ん、はい、結構この熱も出ますもんね、先生、口 の
そうですね、大体、まあ、一般的に風邪ですので、うんうん、皆さんのイメージ通りだと思うんですけど、
はい、
症状としてはですね、まあ、風邪としての発熱とか、咳、痰、鼻水、
うん、
あと、まあ、喉が、咽頭痛ですね、喉が痛いといった、はい、まあ、風邪症状のほかですね、うん、声のかすれというものが出ます。
はい、まあ、治療としてはお薬でということですね。
はい。
はい、まあ、これで通常、どれぐらいで、まあ、収まっていくというか。
そうですね、うん、まあ、通常は大体風邪と一緒で1週間から、
うん、
まあ、声に関しては まあ、2週間ぐらいまで、続く場合もありますけども、
うん、
そのぐらいでは改善していきます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2つ目、
はい、
お願いします。
2つ目はですね、声帯ポリープです。でこれはですね、
はい、
お仕事や、まあ、趣味などでですね、
うん、
日頃から、音声の使用頻度が高い場合に、起こりやすくなると言われています。
先生、この仕事や趣味、まあ、具体的に言うとどういったものがあるんでしょうか？
はい、ですね、お仕事としましては、
うん、
まあ、教師、まあ、学校の先生だったりとか、
はい、
あと保育士さんですね、とかアナウンサーとか歌手だったり、
はい、
そうですね、そういった方にやっぱり多いですね。
はい、
あるいは仕事ではなくても例えば趣味ですと、
うん、
カラオケで、よく歌うのが好きだったりとか、
はい、
スポーツなんかでもですね、大きな声出す やっぱり出すと思うんですが、そういった際なんかでもですね、起こりやすくなりますね。
まあ、先生も声帯ポリープ、ポリープというとなんかね、いろいろありますよね。陽性だったり、陽性、
ああ
何て言うんですかこれ、
良性とか、
ああそうです、
そうですね、そうですね、そうですね、一般的にはこの悪い、悪性ですね、いわゆる、はい、悪性の病気とはまた違ってですね、うんうん、一度できてもどんどん大きくなるとか、
はい、
何ですかね、どんどん病気が広がっていくってことはないんですけれども、うんうんうん、まあ、大体、右側、ごめんなさい、失礼しました。片側、うん、あるいは、まあ、両側のですね、声帯に、このポリープっていうのは、まあ、できるんですけれども、コブ状のものですね、はい、形としてはできるんですが、うん、まあ、運が良ければ、
はい、
お薬治療と一緒に消えたりとかもしますし、
はい、
まあ、まあ、消えないとしても、ちょっとこう、小さい状態で、とどまるとかですね。まあ、ただこの消えなかった場合ですよね、
はい、
病変が残った場合っていうのは、うん、まあ、そのまま残ってしまうこともあるので、
うん、
そういう場合にはもう切除ということで、まあ、手術ですね、うん、が必要になりますね。
先生、この声帯ポリープ、コブ状のものができるということなんですけれども、
はい、
これは別に例えば何かあったとしても悪いんですか？はい、なんて言ったら、例えば飲みにくくなるとか、はい、
これがですね、うん、あったとしても、はい、まあ、飲み込みもできますし、
うん、
特別、うん、まあ、ただ声としてはですね、
はい、
もうかすれて、
かすれてくるんですね、はい、やっぱり
そうですね、うん、ガラガラ声になったりとかして、うん、まあ、相手にこう聞き間違えられたりとかしますので、まあ、ご本人としてはやっぱり辛いというか、
そうですね、
困ることが多いかなと思います
。としたらやっぱりちゃんと治療していかないといけないものですね。
はい。
わかりました。
はい。
じゃあ、三つ目。
三つ目としてはですね、うん、声帯結節と呼ばれるものですが、
はい、
これはですね、先ほどの声帯ポリープと似ていまして、
うん、
同じく音声のですね、使用頻度が高い場合に、起こりやすくなりますが、はい、まあ、こちらはですね、声帯ポリープとはちょっとまあ、組織の状態がちょっと違うんですけれども、まあ、通常両側の声帯にですね、
うん、
まあ、結節と呼ばれる、まあ、少し盛り上がったような形の病変になります。うん、まあ、声を使いすぎることで、その場所に声帯にですね、タコができると考えていただけると、はい、まあ、あながち間違いではないかなと思うんですが、
はいはい、
例えばペンダコとかですね、あるいはスポーツなんかでもバット、野球なんかで素振りをすると、
ね、そうですね、
はい、それとちょっと似てて、やっぱよくよく使う方ですと、声帯同士がこうする振動するときにですね、当たってしまって、でそこが少し腫れてくるというか、盛り上がってくるっていうことですね。
先生、こうやって形状が変化するものは、
はい、
まあ、声がね、先ほど言いましたように出しづらくなる、ガラガラになるっていうところ、
はい、
プラス例えば痛みとかっていうのもあるんですか？
あまりですね、声帯そのものは痛みを感じない部位になるんですね。なので、そこまで痛いというふうには感じないことが多いと思います。
ただこう出すときに少し、はい、不便というか、まあ、少しというかかなりですよね、はい、先生ね。
そうですね。
ここまで来ると。
はい。うん、僕の場合はやっぱりお仕事上とかですね。
はい。
環境的にも音声使う、うん、声を使う、状況が多い方だと思いますので。
そうですね。
余計に困るかなと思いますね。
うん、はい。で、実際治療というのはどういったものをするんでしょうか？
この場合はですね、はい、まあ、タコのようなというふうに先ほどお話ししましたけれども、うん、使いすぎが原因になるので、
うん、
まあ、普段の発声についてですね、より声帯に、負担の少ない発声方法に、こう、修正、まあ、シフトチェンジするような、まあ、そういうリハビリのような治療ですね。
あ、
それが行われます。
そうなんですね、はい、先生はほらポリープは薬物治療、
はい、
もしくは手術っていうところでしたけれども、
はい、
この声帯結節はそういった 薬物治療は行わないってことなんですか？
そうですね。声帯結節の場合もですね、うん、これが原因で余計、声を、思いっきりこう出してしまって、無理してですね、
うん、
それで声帯は、炎症が起きてしまう場合もあるんです。赤くなってとかですね。そうすると薬物治療も併用することはあるんですが、うんうんうん、根本からするとですね、
はい、
今言ったリハビリ治療っていうのがもう大きな中心になります。
はい。まあ、普段の発声をより声帯に負担の少ない発声方法へっていう治療だと言うんですけれども、先生、はい、具体的にどういった感じなんでしょうかね。
そうですね。これは患者さんとですね、
うん、
音声の、言語聴覚士さんと呼ばれる、リハビリ専門の、リハビリ師さんと考えていただいていいと思うんですけど、
はい、
そのような方と一緒にですね、うん、通院していただいて、
うん、
いくつかメニューがあるんですが、例えば、声、リラックスですね、声を発声するときに、多くの場合は喉に、非常にこう力を入れて、声帯を締め付けるようなというか、締め上げるようなですね、
うん、
発声をしていることが多いので、それを修正するような形で、こういうのリラックスを図るような、うん、そういう、メニューがあるんですが、
はい、
それを、患者さんに指導して、
うん、
実際には、そういった発声方法にどんどんこう誘導してあげるようなですね、
はい、うん、
気づかない間にお兄さんがそういう形で発声をしていることが多いので、ね、うん、それをやりますね。
ということは、喉に負担がかからないということは、多分こうお腹から出していって、
ね、
ここを緩ませてということになると、
そう
です、はい、よりこうなんですかね、こう声がいい感じで出る。いい感じで出る、
うん。そうですね。
負担かけずに。
はい。
なんかカラオケも上手になりそうな気がしますけど。
そうですね。結構声、声帯には負担かからないので、それも、あるかもしれないですね。
失礼しました。はい、じゃあ先生、四つ目行きましょう。
はい。四、はい、つ目はですね、これは喉頭がん、と言いますか、これはですね、一度は耳にしたことがある人も多いかと思います。
はい。
これはですね、皆さん知っていると思いますが、喫煙者において発症リスクが高まるということが知られておりまして、うん、
はい、
喫煙者もしくはですね、以前に、今は吸ってなくても以前に、タバコを吸われてたという方でもですね、うん、起こる場合が多いのが特徴ですね。
はい。タバコはね、先生、本当に百害あって一利なしっていうところですけれどもね。
はい、そうですね。はい。
これ先生、実際副流煙を吸ってる人は関係ないですか？
これはですね、関係あります。
あるんだ。
はい。受動喫煙の方でも、
はい、
やっぱり発症リスクになるということは知られてますね。
そうなんですね。直接この喉を通ってなくても、はい、鼻から吸ってるから。
そうですね。はい。
はあ。
で、吸ったものは全部声帯を通して肺の方に
軌道に、ね、
はい、流れるというか吸われていきますので。
あら、
はい、
まあそうですね、
はい、
大変ですね。
お気をつけください。
はい、もうぜひこれを機に今 ね、
そうですね、
聞かれてる方でちょっとなんか声の調子おかしいなって思われてる方で、タバコを吸われてる方はね、まずそれが原因だというところで、
はい、そうですね、はい、ちょっとその症状が長引いている場合とかだったら、うん、一度はですね、耳鼻咽喉科受診を、はい、ご検討いただければと思います。
はい、ぜひ行かれてください。
はい、
それをきっかけに禁煙でございます。
そうです。はい。
はい、じゃあもう最後ですね、先生。
そうですね。
5つ目。
はい。はい、5つ目になります。これは声帯麻痺と呼ばれますけれども、
はい、
ですね、これは声帯を動かす、喉の神経がですね、
うん、
麻痺して起こるもので、通常は右か左、片方の声帯が麻痺します。
はい。
症状はですね、息が長く続かないくらい声がかすれてしまって、うん、大きな声も出しにくくなります。
はい。
で、この反回神経ですけれども、これは声帯を動かす神経になります。
うんうん。
この神経はですね、甲状腺や肺、食道、心臓などですね、
うん、
そういったものの近くを通っているので、
はい、
しばしばこれらのですね、手術の後に起こりますね。
はい。
はいはい。 ですけど、まあ、手術をしてなくてもですね、うん、こういった甲状腺肺、
うん、
食道にできたがんだったりとかですね、うん、大動脈瘤といいまして、大動脈にコブが大きな、はい、膨れてしまってコブができる病気だったですね、そういったもの、はい、そのものがですねできて、それが神経を障害すると、
うん、
そのものでも起こりますね。
そうなんですね、はい、息が長く続かないぐらい声がかせる、大きな声も出せなくなる、
はい、
っていうところで、このなんて別の病気が原因なんていうのはもう本当、
そうですね、
受診してみないとわからないですね、
はい、はい、そうですね。
これこの症状って、まあ、息が長く続かないっていうのは結構苦しいですからね、
はい、
何なんだろうと思って、まあ、受診される方はやっぱりきちっといらっしゃいますか？
そうですね、これが原因で、声のかすれが原因で、
はい、
分かる場合もあります。こういった甲状腺だったり、
うん、
肺とか食道、心臓の病気ですね、
はいはい、
なので、まあ、まずはですね、症状が出て、なんて言いますか、気になると受診していただいた上でですね、
はい、
もし見つかった場合にはこれらの病気の治療っていうのが、
うん、
優先されるんですが、
はい、
その上でですね、声帯麻痺が、うん、残念ながら残った場合なんかでもですね、受診効果で、はい、そういった音声改善のための手術っていうのもありますので、
はい、
まあ、その場合もまたご相談いただければと思います。
そうですね、はい、麻痺ね、声が出せなくなるっていうのはね、かなり大変ですからね。
かなりかすれますので、電話もすごくもうしんどくてできないぐらいかすれますので、
はい、これ先生、いきなりですか？いきなり。
そうですね、まあ、原因によりますけれども、うん、急性発症、例えば大動脈のコブがですね、うん、大動脈瘤とか解離とかって言いますが、
はい、
急性発症した場合なんかはやっぱり早いですね、
うん、
あるいは手術なんかも終わった後なんかにもういきなり、
はい、
術後に声がかすれたなんていうこともありますし、まあ、甲状腺とかその肺とか食道にできたそういった病気だと、
うん、
まあ、徐々に大きく、
うん、
なってきた場合には、
ね、
次第に声がかすれると、
徐々にっていう感じですね。
そうですね、経過もやっぱり皆さん様々ですね。
そうですよね、なんか、はい、声がかすれるぐらい、少しずつのなんか変化だと見逃しがちというか、はい、
そうですね、
風邪かなとかね、
はい、
喉使いすぎたからかなとか、
はい、
そんな感じになっちゃいますけれどもね。でもやっぱりね、長く続くようであれば、まあ、すぐ、
そうですね、
病院にってことだと思うんですけども、先生、はい、最後にまとめてお願いします。
はい。検査とかの診断治療ということについて、最後にお話ししたいと思います。
はい。
病院でですね、受診されますと、まあ、症状や経過に関して、問診を行った後に、我々必要に応じて検査を行っていきます。まあ、検査は声の状態を測る音声検査、また内視鏡検査ですね、
はい、
あとは CT 検査なんかありますけれども、まあ、具体的にはこれらを組み合わせて病気の診断を行います、
うん、はい、
で治療にはですね、薬物治療のほか音声治療、手術治療といった方法があります、
うん、
まあ、ただ病気の原因によってそういった治療の方針も異なってきますので、声のことで気になる症状がある方はですね、まあ、まずはお近くの耳鼻咽喉科にご相談いただければなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。本日は琉球大学病院耳鼻咽喉科の木瀬則本先生をお迎えして、声のトラブルについてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。